皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるーく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
今日初めて見たみたいな競技の金メダルで喜べるなんてすごいですね。青春アルデヒドオーディドラ。はい、アルデヒドの時間です。ブチョです。
カニアギです。
イヤゴドです。
いやでも初めて見る競技面白くない？
スケボーでしょ。
スケボーもやし、まあなんかサーフィンとかも見ましたよ。
けど
あと BMX、
空手の肩がすごかったよね。
すごいけど、そうそう、空手の肩ってさ、うん、いくつあんのやろと思って。
知らん。
調べたら、うん、実はねそんなないですよ。流派が4つあって、うん、で一番なんか多い流派で44ぐらいなんですよ、肩。
あー、なるほど。
で少ない流派やったら10ぐらいしかないですよ、
うんうん、
だから実際はあの競技って要はその、50択か60択ぐらいなんですよね。
は
あ
は
あ、で実質的にはなんかあんまり競技とかで点出ない方とかもあるらしくて、そんなにもうほぼ何択なんですよ。
まあ、体操とかと似てるね。
そうそうそうそう。
結局この構成でいかんとメダル狙えへんでみたいな。
まあそういうのはあるんでしょうね。
うーん、
だそう思うとちょっとなんかあんまり伸びしろない競技やなって個人的には思いました。
まあ、
あ、肩を新しく作っていいんやったらいいけどさ。
いや心配せんでも今回限りでしょ。
まあそうそうそうそうそう。
なんかけどすごい実況解説が良くて。
ああ、はいはいはいはい、
決まりましたよって言って何があってた
と思う。見た見た見たよな。確かに見た見た。
これ綺麗に決まりましたねって言うけど、指先みたいな、
うん、もうね、
やってるとか見たらあれむずいんですよみたいな。
まあそうなのな、
うん、
うん、
まあっていうことですからいいんですけれども。
まあまあそうですね。
いかがお過ごしですか、久しぶりに夏やから。
ああ、なんか言おうと思ったことあったな、忘れたわ。準備してなかったわ。
まあそうですね、
はい。
まあ僕はそのもっかさっき言ったってこう収録前に言った通り、
はい、
あの車が大破して金がかかったっていう人生ですけど、
はい、大変お金がたくさん出ていったって話ね。
けどやっぱお金で住んでるうちはマシって思うしかないよなみたいな。
まあ払える額であってよかったなって話ですよね。
いや確かに同じことが 25歳とかで怒ってたらもう死ぬしかないと思ってると思う確かに、
まあ、絶望ですよね。
絶望しかないよな。だからまあギリギリ、まあ、今さっきも言いましたけど、まあ、国からもお金借りてますんで気が強いんですよ、
うん、そう、気が強いっていうか借りてるから強いわ。なんかもう言ってることおかしい。
いやけどなんかもうでけど、まあ、金でへこむことはないなみたいな。
まあまあまあなんとかなるうち
は、ね、仮なんとかなってるうちは、
まあ、でも急に1000万とか消えたら困るわけですよ。
絶望やろね、
うん、な同じ額の代償だけ。
うーん、まあだそのレッカー8万っていうのに心がなんとか揺れずに折れたのは
確かにな。8万つらいな。結構急に消えたら、
あの焼肉食いに行こうとして、
はいはいはい、
しかも食べ放題の行ったことない、
はい、
で駐車場に止めようと思ったら潰れてん、
はい、
で待ってるから全然空気にならんのよ。
あ、まあそりゃそうでしょうね。
コンビニで、ま、レッカー待ってる間にコンビニで一応なんかおにぎりとか買ってきても全然味せえへんわ。確かに久々に思ってなんか喉に石ころが詰まってるような気持ちになったんで、
これが人生に絶望してる人の下の状態ですよ、
まあ、砂をかむようなやつですね、
まあ、そうですね、う
ん、
はい、
ってなるんやなって思ったけどけどレッカーで100本でいくらぐらいですって大体分かって、まあ、それが8万ぐらいになって、
はいはいはい、
で電車で帰れる時間やから帰るときにブドウを買ってたんで、よりによって、
うん、
よりによってデラウェアを僕は1箱買ってたんですよ、
はいはいはい、
だ箱のブドウをほぼ裸で持ったまま電車乗らんとあかんくてさ、
はい、
でけどデラウェア食べたら甘くて美味しいなと思って人は気持ちで味が変わるっていうっていう話題です。
いい方のね。
そう、これが我々が提唱する科学ですよ。
おい、まあまあまあまあまあまあ、うん、言わなあかんことちょっと思い出した。プレゼントの話や。
はい、ああ、はいはいはいはい。
プレゼント全部発送しまして。
あ、ありがとうございます。
はい。なんで、まあ一応もう全部終わってるはずなんですけど、うん、基本的には住所を教えてくれた人には全員プレゼントの形になってるはずなんです。
なるほど。
はい。うん、だからまあ最悪、最悪じゃないな。基本全員にはステッカーは送られてるんですよ。
ステッカーとお手紙だけは。
お手紙とステッカーは送ってる、うん、はい、当たりの人はプラスアルファがついてる、
うんうん、
みたいな形になっておりますので、
一人だけ唐突に僕が送るとも言わずに唐突に肉を送りつけた人がいるんですよ。しかも油かす愛知の人なんですけど、メールしたと思ってしてなくて多分見知らぬ土地から突然届いた謎の、
はいはいはい、
物体みたいな。
ああ、よくないねそういうのは。
うん、後から言ったらちゃんと理解してくれてたんで、
はい、
いけたけどまあぐらいかな。
まあまあまあ、でもね、一応連絡、
はい、
こう我々取れるっていうやり方を知ってる人らですから、まあ、そもそもそうやって応募してくれたわけなんで、
はい
はい、なんでよかったなと思うんですけど、まあということでね、
見ます。
777回も終わって、さて今日はどうするかっていう話で、
888回とか999回もやるん。
うん、やらへんよ。
え、
やらへんよ。
強くやれへんね。
やらへんよ。
1000、
1000はまあさすがに考えるかな。
888回も1人ぐらい多くて、も
う100回に1回は近いんよ。
まあ冬季と夏季のオリンピックぐらいで来るからな。う
ん、2年に1回はちょっとやりすぎやなと思って。
まあまあ、やらんすぎってこともないけど、ま
あ、プレゼント企画大変やなっていうのが実感しました。
まあだからみんなに送るからですよね
まあまあまあ、いやでもね結構大変ですよやっぱ。
知ってる。
1個送るのも、
まあ、知ってる、
うん、
まあ、そういう仕事してますよ一応僕
まあそうやな、そうそう、
はい、
っていうのを実感したなって話。
じゃあ、
まあ、でも本当ありがとうございました。
僕もメバチコができてるんで早速、
じゃあ質問いきますか。今日はね、はい、高6なんですけど、コロナの質問っていうのをあんまり答えずに来てるんですけど、
うん、
まあ答えてないやつをまとめて答えようと思ってっていうのを今日やります。
最近この2週間で僕知り合い4人ぐらいかかってるんですよ。
はいはいはい。
でこれ愚痴ね、さっき言うけどかかった人が、
はい、
大体最後に皆さん本当に感染対策に対策気をつけてって言うんやけど、
はい、
ちょっと説得力なくないと思うそのさ、
まあでもそれ以外言いようないやんか。
いや分かるけど自分も見くびってましたと、
はいはいはい、
ほんまにかかると思ってなかったですって話してくれたら身につまる思いですよ。
あ、なるほど。
けどな、自分自身そして友人家族を守るために感染症対策改めて皆さんちゃんとって言われても いや分かってるやんみたいな気持ちになるじゃん。
うん、
あの飲み屋でおってだいたい頼まれてもないのに人の恋愛相談乗る人バツイチやねん。いや説得力ないやんって思うやん、うん、
いや
お前一気死んでやんねみたいな、
まあ、
一回失敗してお前とやっと対等やからなみたいなって思うじゃん。でも
結婚歴ないよりは説得力あるんじゃない。
やけどあなたの結婚歴は失敗の結婚歴なんやからいや全然悪いと思うんやけど、
なるほど、
あのこの無垢な我々に言う必要なくないですかって。
あ、じゃあ3回ぐらい離婚して今再婚した状態の人とかやったらすげえ説得力あるってこと。
いやいやだから3期死んでるやん。もう黙るしかない
じゃん。厳しいな、誰に聞くねん。じゃあ
いやだからそれは同じような結婚して幸せな人が言ってほしい。
いろんな人の意見聞こうや、
結婚してよかったよっていう人が言の恋愛の話は聞きたいやん。だって憧れれる恋愛やから。
あ、
結婚して離婚してやっぱ結婚なんかするもんじゃなかったわって人はできたらこの恋愛の話に入ってこないでほしいじゃないですか普通は。
いや、まあそんなことないな。
そう、
うん、反面教師、
うん、まあけどちょっとちょっと偉そうに来るんやってバツイチの人は。
質問言っていい？
はい。そんな、
はい、
だからコロナもちょっと思うから、はい、かかる前から言っていこうと。
なるほどね、はい、一つ目の質問です。これね、ちなみに時系列なんで古い質問も入ってるっすよ。古い質問から言ってるっすよ。
はい、コロナ質問が今日5個あると、
はい、はい、でいつも拝聴しております。新型コロナウイルスについて抗体を検出したというニュースが来ました。そこで抗体と抗原について質問です。抗体があると免疫がつくくらいに思っていましたが、予防接種で注射するのは弱毒化または無毒化した抗原です。抗体を直接注射しても免疫にはつながらないのでしょうか。数日で排出されるため、一方ヘビに噛まれた時に注射する血清には抗体が入っています。この場合抗体がいい理由は何なんでしょうか。その他抗体があると、こんなことができますというのを知りたいです。教えてアルデヒドっていうね。
フラッドさんは我々を科学番組と思ってるんですかね。
おいおい、科学番組やつ。
抗体と抗原ってのがどう違うか、まず僕は分からないですね。
はい、抗原っていうのは、まあ、要はだからウイルスとかですよ、うん、
そのもの。
あ、というか敵のことです、抗原。
あはは、
抗体というのは我々の体の中にできる敵をやっつけるための力
ガーディア、
うん、が、まあ、抗体で、抗原に合わせて抗体が作られるんですよね。
抗原が敵、
うん、だから敵がいないと抗体はできないんですよ。
だから簡単に言うと抗原を体に入れることで抗体を作るっていうのが今のやり方。
そうです、そうです。
なるほどなるほど。
専門用語って分かりにくいよね。
なんで抗ってつけんのって思うよな。すげえ分かる。
まあでもまあ我々的には原ってついてたら敵なんやなみたいなね。
あ、そう、
抗体の元なんだなみたいな話になる、なるんですよ。まあまあ慣れると、まあ、なんてことないですけど、
うんうんうん、
まあ、慣れてないとちょっと不思議な用語ですよね。
で、この最後が分かりやすいですよね。
はい、
血清には蛇に噛まれたときは抗体が、蛇に噛まれたときの毒は血清に抗体が入ってていけるか ら、はい、これはだからその何、毒を倒す、倒すやつを入れたら勝手に倒せるってことだよね。
はい、
やのに、それやったら、今回のコロナも、最初からその倒せる抗体をみんなに入れたらいいのに、
はい、
わざわざなんで毒を入れて、その、何、作らせんねんって話ね。
ああ、まあ、大体そうです、大体そうです。うん、はい。で、
理解。
はい、わかりました。で、まあ、抗体っていうのは何かというと、
うん、
自分を守るためのガーディアンなんですよ。
はい、はい、はい。
で、まあ、抗原が来ます、
うん、
でそれが一旦病気、まあ、ウイルス、分かりやすいからウイルスにしましょうね、うん、もうでウイルスがやってきました、で体に入りました、ならそれで、ウイルスが体の中で増殖したら病気、
はいはいはい、
ね、でウイルスが、増殖する前に、歯向かえる力を手に入れて倒しきったら、うん、病気にならない、
はいはい、
っていう話なんです、
うん、まあ、みんなちょっとは入ってるからな、大体の菌はね、
うん、
けどその抵抗力が強いから倒せてるだけ。
そう、基本的にはちょっと入ってきたら倒しての繰り返しで人間は生きてる、
うんうんうん、
はい、で、その抗体っていうのは自分の体の中にできるわけなんですよ、
はい、
でそれをじゃあ取り出して、まあ、じゃあ僕抗体があります、じゃあブッチョに抗体をあげたらどうなるかって話なんですけど、うん、ブッチョの体の中のウイルスを一旦倒すことはできるんですよ、
あー、それも倒せる倒せんや。
それはブッチョの力じゃないので、ブッチョの中のガーディアンは減る一方なわけですよね、それだと。
あ、だから傭兵というか、
はい、
外中の外中の外中の警備員やから、
え、
その場の仕事が変える。外中って
外中ね、
う
ん。
そうそうそうそう。
あ、そうそうそう。だからまああくまで自分用なんですよ。交代っていうのは、で自分の中に交代をだから増やせる能力っていうのがなければ、人から交代もらったところで獲得したことにならないんです。防御力はない、一瞬しかないんですね。
だから傭兵が仕事終わったら帰ってしまうと。
か、まあ死んで終わり。
うんうん。
っていうことです
。やったら自分自体の抵抗力上げといたら頼まんでいいやろみたいな。
はい。
はははは
で。ところが人から持ってきても一発は効くんですよ、だから。
うんうんうん。
だからかかっちゃいました、コロナウイルスが今体の中に増え続けてますっていう人をとにかく抑えようっていう時は人から持ってきたコロナの抗体とかもしあれば打てばないんですけど、ないんですけど、まだあれば打ってやればそれが薬となって一時的にウイルスがガンと減る。
抗体ないんや。
ないですよ。
えけどこうワクチン打った人の体には全員抗体があるんじゃない。
あのそれを取り出して安定化させて人に打っても安全っていうのを証明するのは到底無理ですね。当分かかりますね、これは。
だ蛇の毒とかは決まってるし、噛まれた時だけやし、
ね、じゃないんですよ。だからそれはあらゆる病気に対して抗体をそうやって薬にしたいっていう気持ちはあって、なんですけど、ほとんどできないんです。ほとんど無毒化っていうか、その安全にできないんですよ、でも蛇のやつはたまたまうまくできたっていう、血清っていうのはそういうことです。
そうなんや。
何でもかんでも病気にこの方法を使えるかっていうとそんなことなくて、
そんなシンプルにはいかんけど、ヘビはうまくいった一例ってこと。
まあそうですね。あと実際抗体取り出したと思って打っても効かない抗体とかも中にはあるんですよ。
まあ、ただ、弱い抗原を入れることで抗体をあの自分に作らせるっていうのは結構誰にでもできるから、
まあ、それがいわゆる古典的なワクチンですね。ここに書いてます。まあ、ちょっとフラットさんは多分知ってるからあのさらっと書いてるんですけど、あの予防接種で注射するのは弱毒化または無毒化した抗原を打つんですよ。
はいはいはい。
で一番古典、まあ、昔からあるのは弱毒化ってやつで、ワクチンを、ね、何回も、ね、培養するんです、
だ
その中に毒性が強いやつとか弱いやつとかできるんですよ、
で
その弱いやつだけ選抜して、毒が弱いけど親戚みたいなウイルスを選抜してでそれを増やすんです。でそれをみんなに打つと、ちょっと病気にかかるんですね、みんなが。
ああ、なるほど。
で、大抵の人には抗原ができるんですけど、時々、ほんまにかかっちゃって大変なことになる人がいるわけですよ。薬害なわけですね、だから。それは困るって話で、で、無毒化抗原っていうのもあって、無毒化っていうのは、要はウイルスの死体ってことです。
はいはい。
ウイルスの死体を体に投与すると、死体を判別して、あ、この死体の元に、この死体のなんていうの、パーツ、例えば腕に当たるような、この、死体の腕の部分っていうのを見たらやばいと思わなあかんねんなって体が認識してくれる場合があって、
なるほど。
そういう場合は死体を入れるだけで全然害はないんですけど、だから殺したウイルスを打つ、
まあその戦える準備はしとくと。
そう、打つだけで次戦う準備ができるっていうのがあって、それがまあ無毒化っていうやつなんですよね。でそういうのがいける病気もあるんですけど、基本的には、まあ、全部いけるわけじゃないんで困ったなって。
科学者である君の個人的なただの意見として聞きたいんですけど、あのワクチン反対してる人がおるやん、どう思う？
あ、重症化してもみいひんよっていうのを了承してほしいですね。
いや
もうそれしかないよ。
ていうかワクチン反対する意味ってある？
打ちたくないんでしょ。でも打ちたくないのは自由やから別に勝手にしたらいいけど、打たない人が重症化したときに見るっていう義理はないよねっていうのは本来言っていいっていうか、
まあ、重症化したらそのすごい手がかかるからみんなで重症化せんように抑えようっていう、まあ、動き、
まあ、病床が圧迫されるというか、まあ、その誰かが死ぬからね、っていう話です。なるべく死ぬ人を少なくしたいから、重症化したときの手当が限定的にしかできないので、どうにか皆さんワクチン打っといてもらったら重症化率下がるのだけは確実なんでお願いできますかっていうのが今話。
あのかかっあの打つ人が、打てへん人に打ってくれって理屈は分かるやん、より移りにくくなるから。
いやならへんの。
いやその誰かが移る可能性が減るからみんながワクチン打ってくれた方が、
まあでも感染自体はデルタ株とかするんですよね。
まあまあそうやけど。
で、発症もするし、軽症化もする事例もあるっちゃあるんですよ。
けどその感染力が下がるっていうのを言われてるから打ってほしいっていうのは僕は分かる。
うん、まあまあまあまあ。
ねえ、けど打てへん人が、うん、みんな打つなって言うやん。なんで、まあ、と思うやん。
まあ思うよね。
いや勝手に打てんことはええけどお前も打つなって言ってくる意味が分かれへんと思って。
まあ分かれへんのやけど、
俺が餃子食ったら王将の餃子うまいから食べっていうの分かるやん、うん、あの食べてない人がお前も食べるなよって言ってくるの意味分かれへんねんけどと思って怖って思って。
まあ怖い怖いよね、
は
い、
次の質問です。はい、
こんにちは。リスナー歴5年、質問読まれ回数2回を誇るお姉ちゃんのハマグリです。まだ質問全読みは有効でしょうか。この質問がいつ読まれるかわからないですが、今はコロナが勢いを増すばかりで人間は最大限の危機感を持って対応している最中です、うん、さてコロナに関する一連の報道を見る中で BCG ワクチンを接種している人はコロナにかかっても死亡率が低い傾向にあるという現実があることを知りました。それの真偽はここでは置いておいて、ここからが質問なのですが、 BCG に限らずワクチンというものは一度接種すれば向こう何十年と効力を発揮するものですよね。浅い知識ながら人体の組織は代謝によって入れ替わるものだと思っています。皮膚や血液などもそうだと思っています。分子レベルでいうと、数年前の自分の体と今の自分の体は全く別物に置き換わっているという認識です。ならばなぜワクチンというものは何十年も人の体にとどまることができるのでしょう。どういう仕組みでしょうか。教えてください。頑張れアルデヒド。余談ですがお二人はコロナにかかってませんかというね。
今のところ大丈夫ですね。
今のところ大丈夫ですね、うん、はい、という話です。あの先に言うと、
ま
あ
はい、
ワクチンというものは向こう何十年と効力は発揮しません。長いもので15年ぐらい。
あ、15年は行
く。短いものは2年とか3年とか、
まあ、今回もだから3回目打つみたいな話出てるもんね。
まあそうですね、
うん、
はい、なんで、まああのだ途中で、まあ、風疹とかもまあ最近言われてますけど、
うん、
あの効力切れてる可能性があるんで大人になってもやってくださいねみたいな、もう一回チェックして、抗体がなかったらもう一回打ってくださいねみたいな話があったりするぐらいで、まあ基本的には切れるっすよ、
うん、
切れるけど、まあ、その例えば子供の時にかかると危ない病気っていっぱいあって、
あ、まあ、
そういうのを子供の間にリスクを回避するたびに、そうそうそうそう、ワクチンを打つみたいな話がまああると。
あ、だから子供の時には割と注射いっぱい打たれたのは子供にやったら死ぬ確率がある病気のやつが打ってるってことね。
まあそうですね
、
はい、っていうのがあるんで、まあ、ワクチンはそこまで長くは効きません
、
はい、で、浅い知識ながら人体の組織が入れ替わるけど、なんでワクチンは何十年も人体にとどまることができるのでしょうかという話なんですけど、うん、なんでやと思いますか。
ワクチンってのは、
はい、
こうウイルスが入った後に適応した後の設計図みたいなもんなんで、あのしばらくは語り継がれて作られるんですよレシピをしてる。
どうやって語り継ぐのっていう話を多分してるね。
DNA、
あのね DNA じゃないんですよ。なんですけど
じゃあ言わすなよ
いやいやいや深みをね持たせ
る、はいはいはい、
で免疫記憶っていう考え方でこれは、うん、で、まあ、簡単に言うと免疫を一回獲得するとメモリー細胞っていう特別な細胞に、それがまず記憶されます。でメモリー細胞は他の細胞みたいにすぐに置き換わったりしなくて、
うん、
休眠っていうことができて、休眠、体の中で皆さんだから休眠してるんですね、一回かかった細胞が。でその免疫の情報を覚えて、しばらく居座ってくれるわけです。その期間がワクチンの効く期間。
はあ、コールドスリープみたいな感じかな、
は
い、
そうですね、うんうん、だから、10年、まあ、長いもんだったら15年ぐらい持つんですけど、うん、15年ぐらい体の中に居座ってくれるメモリー細胞っていうのがあるからワクチンが長いこと効くんですね。
なんか、
はい、
煙に巻かれた感じはします
ね、まあ、ちゃんとメモリー B 細胞、メモリー T 細胞っていうものがちゃんとあります、うん、 な、 うん、はい、なので、その人らはすぐに死んだりしないっていう、
ずるいよな。でも
人間がちゃんと持っている
宝物はどこに隠すでしょうか。宝箱みたいなこと言われてる気分なんでしっくりはこない。まあまあそういう細胞ができる
っていう。そうだから質問だとそういう細胞はないし、あるわけないと思ってはるけどあるんですよ。
まあ、じゃあ記憶則っていう細胞があって、それは代謝でなくならないってこと、
ね、そうなんです
、
はい、っていうことで、大丈夫っていう話ですね。
はい
はい、じゃあ次、
はい、
3つ目、赤吉郎さん、こんにちは、赤吉郎と申します。 私が学生だった10年前から毎週楽しく聞かせていただいております。この度コロナニュースで気になることがあり初めて投稿させていただきますと。先日ハーバード大学が DNA ワクチンという新しい方法でコロナに対するワクチンで成果が出たとニュースがありました。私は DNA ワクチンという単語を初めて聞いたので少し調べたのですが、もっと知りたくなり投稿しました。まあ、プラスミド DNA みたいな単体で働く DNA を体の適当な細胞に取り込ませてタンパク質を作らせるとかそんな感じなのかななんて思っていますと。そもそもワクチンとは、毒性を弱めたウイルスを体に飛び込むもんだと思っていたので、新しい方法が作られた経緯、メリット、デメリットとかあったら教えてほしいです。できれば開発方法も聞いてみたいです。それともそうでもないのか。そうなると DNA ワクチンで使用する DNA は多くの種類をランダムに投入しているんでしょうかとか、まあそうです、結構専門的な知識のある人ですね。以上が気になってしまい、自粛期間中なのに毎日散歩に出かけるような体になってしまっています。どうぞよろしくアルデヒドと、
はい、
いうことで、まあ、DNA ワクチンってやつなんですけど、
あんまり聞ける覚えがない、
まあ、ほとんどないっていうか実用化されてる対人間薬はないんですって。なんかペット用の薬はあるらしいんですけど、
う
ん、
はいはいはい。でこれも成果が出ただけでできたとか言ってないもんな。
はい、できてないですね。
うんうん。
で、まず今皆さんが、打つ打たへんという話をしてるワクチンに関しては、
はい、
mRNA ワクチンってやつなんですよ。
うんうん。
メッセンジャー RNA ワクチンってね、うん、やつなんですけど、
それはもうモデルナとかファイザーとか全部、
あ、両方です、
はあはあ、
全部っていうか他の会社のはそうじゃないのもあるんですけど、その2社のやつは両方、
まあ、代表的な日本で回ってるアストラルゼネカも、
はい、アストラルゼネカもそうなのかな、うん、ちょっと分かんないですけど、
はい、
はい。で、mRNA ワクチンがどうやって効くかって話が多分先にあって、
うん、
皆さんですね、DNA って何って言われたら、どういう仕事してるかって言われたら何て答えます？
設計図。
設計図ですよね、
うん、
だ人間の体を作ってる細胞とかタンパク質とかそういうものの、
設計
作り方をがまあ書かれてる、
うん、
でそれを設計図を工場という細胞に持ち込むと、その工場の細胞が勝手にバカバカ作ってくれて、うん、でそれをまあいろんなところに出していくっていう話なんですけど、はいはい。で DNA はそのままあっても別に実は工場に、命令は出せないんです。でそれ実は DNA っていうのは核って言って細胞の中のさらに小部屋みたいなところがあって、
はい、
そこの中にしまわれてるんですね、
うんうんうん、
でそこから外の工場とかに、命令出すのは実はその設計図はそこから持ち出さなくて DNA は、
うん、
でそこで、メッセンジャー RNA っていうのを作るんです。コピーを取るんですよ、要は、
は
あ
は
あ、でそのコピーを持って工場に持ち込むんですね。
あ、だからまあその社長室の資料はこう持ち出し現金、
あ、そう、コピーは買いやけど持ち出し現金
みたいな、でみんなコピー取りに来ては持っていくってことをやってるってことね、はい、はいはいはい。
で DNA っていうのは2本差っていって、まあ、2つの、糸が絡まったみたいな形してるんですけど、はいはいはい、メッセンジャー RNA って、まあ、メッセンジャー RNA っていうのは1本なんですよ、
は
あ
は
あ、で本当は設計図は1本でいいんですけど、
うん、
それが、まあ、失われたりコピーした時間違ったりした時にチェックできるように 2個1になってるんですよね、
あ、 DNA
っていう
のは。なるほど、なるほど。
でも、まあ、コピー取ってとりあえず工場に持っていくときはそんないらんから片っぽだけ持っていくんですよ、
うんうんうん、
コピーしてね、
二重チェックせんでいい
と、はい、で片っぽだけのやつっていうのは実はすごい脆くて、
うん、
設計図作り始めたらもうボロボロボロって死んでいくんです、
はあはあ、
分解することができて。でメッセンジャー RNA っていうのはコロナウイルスの外に出てる中の病原体じゃなくて外に出てるトゲトゲだけの設計図なんですよ。
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん。でそれのしかもコピー取った方の設計図みたいなやつを人工で作って、
うん、
それを体の中に入れるんですよ。
それがワクチン、
はい、
はあはあはあ、
ならそれが体の中の、まあ、今やったら筋肉注射じゃないですか、
はいはいはい、
筋肉の中にある細胞にそいつを無理やりメッセンジャー RNA っていうのをバコッと打ち込むと、
うん、
そこで、それの命令に従って工場が筋肉の中で、まあ、腕ですよね、大体だから腕の筋肉の辺からバンバン作り始めるわけです。
あ、へ、
そのスパイクのに対抗するガーディアン。
へ、
でそれがメッセンジャー RNA で、メッセンジャー RNA 自体はちょっと、まあ、もう時間が経つとどんどん壊されていって、ワクチンはだから消失する、無毒化して消失するんですけど、うん、だしもともと病原体がないので別に病気もかかんないっていう話 で、うん、メッセンジャー RNA ワクチンは結構安全性高くて便利だねっていう話。
まあまあ、だからその悪いやつを倒すコピーみたいなだけを持っていくみたいな感じですね。
で DNA ワクチンっていうのは逆に DNA なんですよ、
うん、
だからその金庫、社長室に置いてる社長室の金庫やもん、ちゃんとした設計図みたいなやつを用意して、
うん、
でそれを社長室に直接送り込まないといけないわけです、
はあ、
DNA ワクチンの場合は、うん、ほんなら結構もっともっと今までの mRNA ワクチンよりも長い期間にわたって抗体が作られるんじゃないかって話があって、
なるほど、
まあ、だからめっちゃ効くんちゃうんと思ってる。
社長室の資料自体に抵抗はよやみたいな話。
あ、そうそうそうそう、
ですね。でやったらそれのコピーが作られるからより精度上がるでみたいな。
そうですね、
ほんほんほん。
なんですけどこれ実際やってみると実はそんなうまくいかなくて、設計図として機能しなかったりとかするし、あとメッセンジャー RNA だったら自分の DNA は影響ないんですよね、
うん、
でも DNA ワクチンすると自分の DNA に何の影響があるか分かんないので、まあ、遺伝的になんか変わると嫌だねっていう器具があるわけです、
まあ、コピーのコピーのコピーぐらいでみんなやりくりしてるからいけるけど、原本からコピーしたら情報量も多いからより効くと思うんやけど、
はい、
それゆえにいろんなところに弊害も出ると。
まあそうですね、
はははは、
っていう可能性が否定できないと
っていうので、これは成果が出ただけやから別に備えに進んでないと。
まあそうです、そうです。 DNA ワクチンというやり方でもうちょっとアプローチしてみますねって言ってやってるチームが、あー、なんか効果あるかもしれませんねみたいなことを言ったっていう話
だから、そんなにいいニュースってほどビッグニュースじゃないと。
いやいや、いいニュースですよ、いいニュースですけど、段階的には全然ゴールは遠いよ。
この今すぐコロナがどうにかなるっていうレベルの話ではない
ではないです、ね、
全然、
はい、
こうどうなんですか、やっぱこうコロナ禍で、
はい、
こう言ったら医療現場がすごく成果を求められている状態じゃないですか今、
はい、
だからこれを機にコロナを倒すでじゃないけど、うちの医療チームの凄さを見せたんでみたいなお前、はい、結構あるの。
めちゃくちゃありますよ世界中の医療関係者もうガチで頑張ってます。
今がアピールの時
期、アピールのっていうか、まあ、今こそ自分たちが役に立つときって思ってますよね、そら。
まあ、英雄になれるチャンスやもんな。
いや、そんな考え方じゃないですよ、やっぱ。
あ、違う。
役に立つと思って信じてやってきたけど、活躍の場がないんです、大体ね、99% のこと。
はいはいはい。
でも今は、コロナに対してちょっとでも立ち向かえる何かいろんな道具のうち一つでも作れば、なんか人が救えるかもしれないし、
まあ、
世の中良くなるかもしれないじゃないですか。っていうのが多分一番大きなモチベーションだとは思いますけどね。結果的に儲かると思うけど、それ
。お前科学者を信じてるね。
信じてるよ、
ね、
いや信じてないと科学なんか打算で続けられへんって。
いや悪人がおれへんってちゃんと思ってんな。
しんどい割に報いがないねんもん、この仕事。
ああ、まあ確かに。
そう、
へえ。
大体無駄に終わるんですよ、科学者の人生っていうのは。
まあ違う、分かってないんやねみたいな話もあるし。
いやし、まあその成果がなんていうの、世の中に認められてすごいねって言われる成果を出せる人はそもそも一握りだから、
うんうんうん、
だから残りの人は頑張ったけど、まあ、戦って敗れていくわけですよ、みんな。
あ、
敗れる前提でみんな暮らしてるので、これは勝ち戦の可能性あるぞってなったら、まあ、頑張るんじゃない。
まあ確かに、
うん、
ずっとあの刀の稽古をしてた武士が戦争がついに起こったって
話であ、まあ一緒、まあ、例えばあれですけど一緒ですよ、うん、それはそうです
いうような、はい。僕1年間プール通ってさ、
はい、
一応 4A 法できるようになったんやけどさ、
はい、
琵琶湖にこの間行ってさ、
うん、
今日が俺の本番かと思ったら、何や本番ってと思ったで泳ぎに行くと思って波泳ぎに行くってすごい思った。プール泳ぎやすって思った。
あと海行ったらすごい上手くなった気になるよ。
え、乗るから。
あ、浮くからです。
ああ、なるほど。あ、行こうかな。
海はあのすごいスムーズに泳げますね。
開いてないね海どこも。
え
今ね、
海はあるやん。でもどこにでも
あるあ、けど、おい、あ、はい、
はい、
ということで
っていうね。
さあ、あとにこういかんと、
あとにこう切る、
切りましょうか。
はい、一旦ね、
はい、
はい、
じゃあ一旦あの次回もコロナの話題は少し続きますが、
はい、
多分次回はゲストもいますんで、
はい
はい、まあ、ゲストにもそこに参加してもらっていこうかな。
あ、まあそうですね、
はい、はい、と思いますんで、お届けしましたのはぶっちゃかしあぎと
アニワニ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
の頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット